ちょきりこきりぼいにか今日使える科学の小ネタです。
はい。
炭素クレジットの話ね。
なんじゃと。
炭素クレジットってほら、あの自分が二酸化炭素放出する分をさ、
ああなるほど。
お金出して買ってくるやつさ。
はいはいはいはいはい。
基本的な考え方としてはね、うん、そのまあ個人でも組織でも会社でも何でもいいんですけど、他の人にお金を払って、
うん、
で他の人がその二酸化炭素の排出量削減だとか、
うん、
あとはまあ木を植えましたみたいなのね、
うんうんうんうん、
そんなんでその二酸化炭素のを減らす活動したら、それによって、うん、相殺してもらう、
うん、
そういうのが、まあ、カーボンオフセットって言いますよね、炭素クレジット言いますね、うんうん、でこれをねアメリカのカリフォルニア大学は、
うん、
あほぼやめますと。
でもやめる方、
うん、あの大学とかって、
うん、
あのカリフォルニア大学とか言うと特にそのキャンバスがものすごくいっぱいあって、うん、カリフォルニアとか UCLA とかね、うん、いろいろあって、うんうんまあ、それぞれでボイラーとか使ってるのでものすごい二酸化炭素を出すんですよ。
そうか、なるほど。
だからそれを減らすためにこの炭素クレジットっていうのを使って、うん、二酸化炭素の排出枠を買って、
うん、
でうちは二酸化炭素あんまり出してませんよと、うんうんうん、まあ数字上の辻褄合わせをやってたわけなんですけど、
うんうん、
それをまあ基本やめますと。
なるほど。
で、実際に全てのキャンパスで、
うん、
その排出量の直接削減に取り組みますよということを決定したと。
ああ、直接削減をするよってことなんだ。
うん。だから今までボイラーから出してた二酸化炭素を、
うん、
よその森にお金を払って、
うんうんうん、使い続けるっていうことではないってことね。なるほど。
ボイラーから出るガス自体を減らしていくっていう、そういう取り組みに切り替えますという決定をしました。
ああ、そういうことなんだ。いや、また傍若無人にやりまくるのかと思ったら。
違う違う違う。
違うんだね。うん、なるほど。
自分が出す量を、
賞
味の量を減らす、
ね。なるほど。
で、この、いろいろまあ、大学でカリフォルニア大学で検討を行ってね、
うん、
そのカーボンオフセットっていう考え方がね、
うんうん、
まあ無意味だと、
うんうんうん、なるほど、
いうことで、うん、まあやめますって、これをその、まあ、宣言したっていうのは、
うん、
カーボンオフセット業界にね、カーボンオフセットを扱ってる業界に大きな影響を与えますしね、うんうん、追随する研究機関とか企業も現れそうだってことなんですよ、
うん、
でカーボンオフセットについては、うん、あの自画自賛じゃないですけど、この番組でも全く意味がないっていうのをこう時々言ってはいるんですけれども、
うんうんうんうん、
結局そのカリフォルニア大学はね、いろいろなことを調べたところ、
うん、
まず一例として挙げていたのが、
うん、
その伐採される、伐採して木材にして、
うん、
売ってお金を儲け、地主さんがお金を儲ける森林がありましたと、
うんうん
うん、でそこにカリフォルニア大学がお金を払って、
うん、
その伐採して儲かる分を補填することによって、
うん、
その森林を守って、
うん、
森林が吸収する予定だった二酸化炭素分をクレジットしますよと、
うん、
こういうことをやっていた、
うんうんうん、
でこれって全然意味がないっていうことが分かったと、
うんうん、
分かったっていうか、もうそんなもん最初から分かってるんだけど、うん、それをまあ現実問題として確認しましたみたいな話なんです。
なるほどなるほど。
でそのカリフォルニア大学、この排出量の直接削減に取り組むわけなんですけれども、
うん、
2045年までに、
うん、
あと22年ぐらい、
うん、
大学のあらゆる活動に関連する二酸化炭素排出量をほぼゼロにすることを目標としている。
へー、すごいね。
非常に野心的な目標を立てていますね、
うんうんうん、
でこれはそのエネルギー効率の改善だとか、
うん、
あとは太陽光発電の活用だとか、
うんうんうん、
ああいうことをどんどんあの、うん、やっていきたいということで、
うんうん、
もうすでに、かなりの水準で炭素排出削減していて、これからはその太陽、風力、水力とかいった発電プロジェクトに、
うん、
お金をつぎ込むために、
うん、
独自の電力会社も設立するなどして、
うん、
取り組んでいきますよと、
うん、
いうことを宣言しましたってことですね。
素晴らしいね、そうやって聞くと。
日本の企業もあの追随してほしいところですけどね。
そうだね。でもさ、そのいろんなもの に代替できるってさ、
うん、
これカリフォルニアだからできるって側面もあるじゃん。
ああそれはあるでしょうね。
太陽光とかさ、日本ってほんと向かないしねって思うし、う
ん、日本は再生エネルギーは向いてませんね。
向いてないよね、
うん、
って考えると、だからできるところはやっぱりそうやって野心的なチャレンジをするべきだよね、
うん、
そのオフセットみたいな、その申し訳程度っちゅう言い方もあれかもしんないけどってやっぱ思うから、
うん、このカーボンオフセットね、もっと黒い部分があって、結局ね、
うん、
実際にはそのオフセットっていうかクレジットされてないんですよね。
なるほど。
まあ、業者の闇なんですけど、もともとその木を切る予定なんかなかった森に対してこういうカーボンクレジット
の
仕組みを入れ込んで、お金をくれた木を切らずに守ることができますって言ってお金をもらって、でも実際その木は切られる予定がなかったんだから、それは何の意味も
ないってことだよね。
カーボンクレジットやっている業者が儲けただけみたいなケースが南米とかアフリカで頻発していて、まあ、そういうのがやっぱ一番のカリフォルニア大学がの懸念だったんですよ、
うんうんうんうん、
自分たちが莫大なお金をカーボンクレジットに払ってるけれども、
うん、
それは実際には地球環境のためには何にもなってないっていう、ね、
うんうんうん、
事実っていうのが明らかになって、うん、まあそういうこういう動き、もうそしたら二酸化炭素を直接減らすしかない、炭素を直接減らすしかないっていうことになってるんですね、
うん、
じゃあ日本はどうするかっていうことなんです
ね。そうね、まあ、でも日本もやっぱりこれぐらい野心的にやっぱ環境問題というかこういうアプローチはやってほしいよね、大学なんかには特に。
そうね、
うん
う
ん、
やっぱりこう環境問題、そのお金で済む問題ではなくて、やっぱり自分たちが地球環境に対して直接どうやっていくか。
そうそうそう、
あの帯はね、産業のために化石エネルギーを使うことは賛成派なんですよ、
うん、
賛成派なんですけど、そんな中でもやっぱりこれから将来っていうのを見据えて、
うん、
二酸化炭素を出すんだったら出すものの責任として二酸化炭素を吸収固定化する技術を開発しないといけないよとか、
うんうん、
出すものの責任としてね、
うん、
海外の緑化に積極的に関わっていかないといけないよとか、
うん、
やっぱそういう発想っていうのは必要なんじゃないかなと思いますね。
そうだね、 やっぱりこう地を結集する場所だからね、大学がやっぱりそういうことをチャレンジすべきじゃないって思っちゃうね、
うん
うん、
まあ企業の、経営の報告書なんかを読んでもやっぱりお金で済ませてるところは結構多くてね、
うん、
カーボンオフセットっていうのは一般的になってますけど、
あ、そうなんだ、
そうじゃないよ、減らさないといけないよっていうところを ね考えていきたいなと思います。
そのやっぱり純然たる利権みたいなものがもう出来上がってんだ。
そうなんですよ、実は
業界に、
実は
そうか、そうなっちゃうと本当いろんなことが起こるもんね、
うん、
でやってるつもりになったけど全然やってなかったっていうことありがちだよね。
そういうこと、そういうこと、
うん、いやいや、だからやっぱり直接っていうのは大賛成ですね。
はい
はい、
ということで久しぶりにね、リスナーからのお便りを紹介してみましょう、う
ん、はいはい、
以前さ、うん、ほら、あの学校の先生、学校と学校の先生の疲弊の問題を2週間にわたって取り上げましたけど、 あれについてね、
うん、
お便りを紹介したいと思います、
うん、はい、
おびおさん、 BJ さん、こんにちは。
こんにちは。
2週続けて学校教育の話題を取り上げてくださってありがとうございます、
うん、
僕の本職は学校ではなく塾の教師なのですが、学校の先生の労働環境、うんうん、子どもたちの教育環境は危機的状況です、
うんうん、
学校の先生方とにかく労働時間が長いです、
うんうん、
他国と比べて部活動と事務仕事が極めて長く、
うん、
逆に本来の仕事である教育にかける時間が短いです。
やっぱ部活足引っ張ってんだよね、それはわかるわ、うん、
うん、で資料として OECD の資料をいただいたりしてね、うん、はいはい、確かに多いと、はい、それから、うん、連合総計の調べによると中学校教師の 86.9% が月間残業時間80時間超え、
うん、
さらに 79.8% は100時間超えとなっています、
うん、
民間企業だったらもうさせてくれないですね。
まあそうだね、
年を取ると昔は良かったと言いがちですが、
うん、
塾で同じ年齢層の子どもたちを指導していると、
うん、
学力、とりわけ文章の理解力が著しく下がっているのを感じます。
なるほど。
寒くなってきましたのでお体にお気をつけてお過ごしくださいということ。
ありがとうございます。まあそうか、同じ年代をずっとやってると、まあある意味定点観測だもんね。
そうですよね。
そうか、それ感じるんだ、うん。
この残業時間70時間100時間というのがね、うん、80時間100時間、まあそよくないんだけど、せめてこれが、うん、その子供たちにフィードバックされるね、
うん、
何かだったら救いはありますけど、
うん、
結局その事務対応だとか、
そうだね、
あとはモンスター
親御
さん、うん、ペアレントの対応だとかね、
うん
うん、あとは部活の準備あるのか知らないですけど、うんうん、まあそういうのとかでね、うん、残業をせざるを得ないとなると、やっぱりこの教育にかけるパフォーマンスっていうのも低下してしまいますので、昼間のパフォーマンスね、
うん、
低下するのはやっぱりこう早く仕事を終えて、うん、ちゃんとリフレッシュして次の日も新しい気持ちで全力全開で子どもたちに向き合える、
うん、
教育に集中できる、そういった環境のために、以前この番組 で紹介したのは、うん、お金をかけましょうと、
うん、
あと人をかけましょうと、うん、そういうお話をしたわけなんですが、
うん、
そのあたりがね進んでいくといいなと思うんですけどね。
そうね、やっぱ思い切った改革が必要だろうね。今からやっぱり急速にそのなんだ高齢化とかなっていくだろうしね、うん、って考えると、やっぱりこう日本のいろんな将来を担っていく、そこに投資できないとねっていうのはあるもんね、やっぱ。
まあ教育以外にお金かけるべきところなんかないんですよね、
うん。
まあ、確かにそれは防衛も大事だし、あれはこれも大事なんです、うんうん、教育、人を育てる人っていうのは財産ですから。
そうなのよ、
日本の未来を背負う子どもたちにお金をかけずに一体どこにお金をかけるのかっていうことを考えていただいて、
そう、もう本当に思う。だからなんか、これまあちょっと別の番組でもちらっと言ったんだけどさ、もう子ども食堂みたいなものが当たり前にあるじゃん、
うん、
市民権得てるっていうか、
うん、
あのいや活動自体がうんぬんというよりも、うん、やっぱりそういう社会になってるのはちょっとおかしいと思うよって思っちゃうよね、
うん、
と思って、うん、でそのくせ株はバブル以降最高値ですって、なんだそのちんぷんかんぷんな、なんでこんなことになったって思うもんね、
うん
うん、だからやっぱちゃんとそういうとこにお金投下しようよって思うな本当に、
はい、
うん、
ということでお便りありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、以上でございます。
はい、それではボインチのバックナンバーがオーディオブック JP で販売中でございます。聞いてない回で興味のある回はぜひそちらをご購入ください。
今週の有料版1月27日版第1003回はですね、
うん、
地震予知研究の現状ということで、うん、まあ、現在科学者たちはどんな方法で地震を予知しようとしているのかというお話、
うんうん、
それから、ブラックホールが1年間で、
うん、
どう変わったかという、うんうん、あの M87 星雲の巨大ブラックホールその後っていうことをお話しいたしました、う
ん、はい、
こちらの方はオーディオブック JP で有料会員登録をしてくださった方に専用のコンテンツとなっておりますので、まだの方はこれを機会に有料会員登録をお願いいたします、
はい、
ではまた来週も聞いてくださいね。
さよなら。